皆さんおはようございます。対抗節第3週に入りました。この対抗節、また後端節、アドベント、クリスマスのシーズンにヘンデルのメサイアを聞く方、また賛美される方が多いと思います。来週22日の第3礼拝で、そして24日のイブ礼拝では、聖歌隊がメサイアの第1部12番の一人の緑子が我らのために生まれたを賛美してくださいます。これは今日の聖書の箇所ですね。イザヤ書の35章、そしてルカの福音書2章14節の箇所です。神に栄光をあれ。歌詞が英語で Glory to God って歌ってますけど、そしてジョージという名前からですね、私は今までずっとヘンデルっていうのは、イギリス人かと思っていました、でもヘンデルは多分イーストさんたちはヘンデルって言わないんですよね。ハンドルっていうのかな、ハンドこっちのハンドルかな、バッハと同じ年にバッハが生まれたとこから130キロぐらいすぐそばで生まれていました。ドイツ人だったんですね。20代の時にイタリアに渡ってオペラやこのオラトリオの勉強をしました。オラトリオっていうのはイタリア語で、まあラテン語ですね、もともとオラショ、祈りの場ということで、ローマにもこのオラトリオの名前の教会があります。どういうジャンルかといえば、聖書をに取材して忠実に聖書が指し示しているメシアの到来、そして誕生を賛美している、これが、ヘンデルのメサイアですね。ヘンデルは42歳でイギリスに帰化しました。ロンドンの社交界では花形としてその有名な地位まで、出世する、上り詰めることができましたけれども、56歳の時に身分の高い人は多分ロンドンの社交界、王族とか貴族とか誰かを敵に回してしまったために社交界から見放されてしまいます。音楽家にとってですね、パトロンというかスポンサーがいなくなるってことは大変なことです。すぐに経済的にも窮地に陥り、破産状態に なってしまいました。また一時は、その社交界の人々からあの愚かなドイツ人と蔑まれるほど、落ち込んで、落ちぶれてしまいました。当然精神的にも落ち込んで、うつ病を患うほど暗くつらい時期をヘンデルは過ごしました。その時にヘンデルはこのメサイアを作成したんですね。メサイアの救いの光が、神の栄光がヘンデルに音楽家として回復する希望を与えました。1742年、ヘンデルが57歳の時にメサイアの最初の講演会が開かれました。で、バッハの音楽っていうのは教会で聴く、または教会でオルガンで聴く曲ですけど、ヘンデルのメサイアは一般の会場で講演される特徴がありました。で、最初の講演会は事前講演で、まあ、チャリティーコンサートですね。チャリティーコンサートで刑務所や病院で、演奏されました。罪をあがなうために囚われた人々や、重い病のために療養生活を強いられた人々に救いと解放、回復の希望を指し示すために、ハンデルは、この事前公演チャリティーコンサートを催していたようです。今朝アドベントキャンドルでイザヤ書の35章をトワちゃんに朗読してもらいました。イザヤ書の35章、イスラエルの民は敵国バビロンによる国外通報や、また捕囚という、イスラエルの民にとっては大変暗く辛い時を過ごしていました。 その時代に預言者イザヤは回復の希望と神の栄光を表すメッセージを当時の人々に伝えました。イザヤ書35章、そしてヤコブの手紙5章を通して救い主イエス・キリスト、メサイア、メシア、到来の約束の言葉をご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ、あなたがそれぞれの心の必要をよくご存知ですから、一人一人にあなたの霊的な糧を、御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して、一人一人に語りかけてください。願わくば、助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語るものをあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように助けてください。主よ、どうぞまたあなたが語ってくださった御言葉をそれぞれが心に留め、この大講説第三週の歩みの中にあって、あなたの御言葉に聞き従うことができるように助けてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、イザヤ書35章、1節から10節、今朝見ていきます。お開きください。最初に、もう一度1節と2節をお読みします。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、歓喜して歌う。これにレバノンの栄光と、カルメルやシャロンの意向が授けられるので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。先週ですね、この説教、イザヤ書35章の準備の時に、仲介書を読んでいてですね、大変嬉しい発見がありました。それは一節に和訳されているサフランの花についてです。教会図書にあるこのイザヤ書の仲介書には、このように書いてありました。フランシスコ解訳、このフランシスコ解訳の聖書も東京解説書入ってますが、フランシスコ解訳のように、水仙という説が一般である、書いてありました。ここに花の写真が出てますけど、花が好きな方はどれがどれだかすぐにわかりますか。左からうちの庭でも一番早く咲きますけど、クロッカスで、真ん中が料理に使う方多いと思いますけど、サフラン、そして右端、皆さんが見て右端が、まあ、日本水仙ですけど、水仙です。なぜ水仙と読んで嬉しくなったのか、毎年、1月の恒例行事で幼馴染のパステル画の個展を見に南房総に、行きます。ギャラリーで友人のパステル画を鑑賞するよりも、外に出てですね、水仙の花を見る方が今は楽しみとなっています。東京よりも南房総は春が早く訪れます。もう今の時期に水仙が咲き始めています。初春を迎える花として、水仙が雑草のようにあちらこちらに群生しています。で、去年はですね、友達に紹介されて近くのハイキングコース行ったんですけど、山の森の中に水仙がこんなに、この多分街道ぐらいの風船に群生してました。ものすごい光景でしたし、香りがいいんですね、空気の香りが。で、私は百合のアレルギー持ってますけど、水仙は大丈夫です。ですから私が死んだら棺の中に水仙で埋めてほしいと思ってますけど、水仙は大丈夫です。このサフランという言葉、英語の聖書を見ますと、NIV ではバラ、ローズ、 そして ESV ではクロカスと訳されています。ですからクロカスここに出てきましたけど、まあ、推薦が大好きな私はですね、もうこの歌詞は内田先生にお願いして2047年の新改訳には推薦って訳してほしいなと思って推薦しようと思っています。仲介書の作者は春先に香り高い花を咲かせるので古くから歌や物語の主題となったと記しています。で、このサフランとクロッカスと水仙ってあんまり違いがないようで違いがあるような気がするかもしれませんが、共通していることは南欧や地中海沿岸を原産としている多年草ですから、当然イスラエルでも見ることができますし、水仙の由来を調べたらですね、シルクロードを通って日本に来てるんですね。ですからイスラエルの花、クロッカス、サフラン、水仙、ぜひ次回聖地旅行行かれる方は見てきてくださいと思います。いずれにしても暗くて寒い冬の日々を乗り越えて春の訪れを最初に告げる、そしてしかも素敵な香りで告げる水仙は人々に大きな喜びをもたらします。皆さんもぜひ今月か来月、2月まで続くのかな、水仙祭りは。2月の上旬だと思いますけど、南房総に水仙を見に行ってですね、でこれも先週の役員会で決まりましたが、来月の福祉事態献金は南房総で台風15号、19号で被害を受けて、屋根が修復を必要としている働きに捧げることが決まりました。私の友人のパステル画の個展の会場もですね、屋根が吹っ飛んで、いまだにブルーシートで雨漏りしています。でも、ギャラリーだけは雨漏りしてないのでということで、地域の復興のためにも、観光が千葉にとっては南房総大切ですから、個展を続けてほしいということで、今年もやりますから、私も行きますけど、皆さんもぜひ、機会があったら南房総に観光支援でですね、行っていただければと思います。で、ぜひ水仙の香りを嗅ぐときに、このイザヤ書の35章の一節を思い巡らしてください。35章を読むときにですね、文脈を確認して、34章を読む必要があります。34章を読んでいきますと、そこには暗いメッセージが書かれています。近隣の国々への裁きが、そしてエドムへの裁きが34章に記されています。34節に出てくる言葉は非常に厳しい言葉です。虐殺、大虐殺、廃墟と辛く暗く重たい裁きとは対照的に35章の1章に来るとイザヤは裁きのために荒廃した荒野や砂漠や荒れ地が回復して、被造物が回復して、喜び踊り、水仙のようにサフランのようにクロッカスのように花を咲かせ、歓喜して歌うと表現しています。さっきヘンデルの神に栄光あれ流しても、そういうイメージですよね。喜びの声、喜びの賛美に変わっています。主の栄光が荒野と砂漠、肥沃な地へと変えていく、変容させていく、その回復の希望が、この35章の一節から始まっています。続く3節、4節を読みします。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよう。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。三節の弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせようは、新約聖書のヘブル人の手紙12章で引用されています。この神からの招きの言葉は、敵国バビロンに囚われ、苦しむイスラエルの民へ、主の救いをひたすら信じて待ち望むことを励ましています。ヘブル人の言葉もやがて訪れる神の救い、解放、回復に信頼して待ち望むことをヘブル人の教会人々に励ましています。旧約聖書の中で イスラエルの族長たち、アブラハムをはじめ、常に励ましを与えるときに、神が語られる言葉が、決まり文句が、この強くあれ、恐れるな、という言葉です。困難や試練の中で、目では見えない神の助けをひたすら信じて待ち望み、神の救いを確信して、手を挙げてしっかりと立って待ち望む、その待ち望む者の姿勢がここに現れています。どんな時にも、いい時であっても悪い時でも、嬉しい時でも辛い時でも、神の救いがもたらされ、神ご自身がそこに来てくださること、神が我らと共におられること、それを期待する姿勢がこの言葉に表されています。続く5節から7節を読みします。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルが伏したねぐらは、アシやパピルスの茂みとなる。五節と六節の出来事は、ルカの福音書七章で、主イエスが目の見えない多くの人たちを見えるようにされ、耳の聞こえない者たちを聞こえるようにされたことで、最初に到来したメシア救い主の働きが、イザヤ書で予言されていることが成就しました。このイザヤ書で予言されているメシアにしかできない奇跡の技を、主イエスがご自身が行われたことを通して、主イエスがメシアとして神の栄光を表されたことがわかります。私たちは今、主イエスの2番目の到来、再臨を待ち望む時代に置かれています。再臨の際にもたらされる、この新天新地、新しい天と新しい地とともに、私たちが肉体的にも霊的にも癒され、回復して、新しい体に作り変えられる、その約束をイザヤは現代の私たちに語っています。こうして神の栄光を表す新しい肉体と完全にされた霊的改革、霊的変革の完成、救いの完成がもたらされていきます。続く8節から10節を読みします。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはその道を行く者たちのもの。そこを愚かな者がさまようことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってくることはなく、そこには何も見つからない。あがなわれた者たちだけがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る。八節の王子という言葉、王子と日本語で訳されていますが、言語には土を積み上げるとか、盛り上げる、また道を備えるという意味があります。ですから、英語訳ではハイウェイという言葉が、用いられています。英語訳のハイウェイ、現代のこの高速道路のイメージで良いと思います。自動車専用道路ですね。34章の裁きのメッセージの文脈から、35章に記されているこの王子とは、聖なる道と特別に名前がついています。罪が許され、清められ、あがなわれた者たちだけが、自動車の専用道路のように、専用道路として歩むことが許されている王子です。9節と10節に、あがなわれた者という言葉が出てきます。メシアがもたらす罪の許しを受け、神との関係が回復し、罪があがなわれた者、 神の家に帰っていく者たちを表しています。ですから、罪の誘惑と死の滅びの束縛から解放された者が、楽しみと喜びが溢れています。この贖われた者たちの帰還する様子、新約聖書のルカの福音書15章で語られているいなくなった息子または放蕩息子の例え話を思い起こさせます。また新約聖書では最後の書簡、ヨハネの黙示録21章にある終末、この世の終わりの日の回復の希望につながる約束がこのイザヤ書の35章10節に記されています。新約聖書のですね、ヨハネの黙示録を読みしたいと思います。ヨハネの黙示録21章1節から4節を読みします。新約聖書の一番終わりの方ですね、終わりから3ページぐらい。ヨハネの黙示録21章1節。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私は聖なる宮、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。最後にまとめていきます。冒頭で、ドイツ人でありながらイギリス人に帰化したヘンデルのメサイア、ヘンデルが作曲したメサイアの話をしました。社交界の花形から落ちこぼれ、人生のどん底にあるときに、ヘンデルはこの有名なオラトリオメサイアを作りました。ヘンデルの生涯を紹介した記事には記されていませんでしたが、ヘンデルにとってのこの逆転人生っていうんでしょうか。どん底まで落ちこぼれたときに転換期となったのは、ヘンデルがメサイアに関する聖書の物語を丁寧に調べたときに、御言葉がヘンデルに励ましを、希望を、回復の希望を与えたのではないか、私は思います。イザヤ書35章9節10節に記されているこの贖われたものとは、落ちぶれた境遇から救い出され、買い戻され、本来の所有者のもとへ帰ることを言います。買い戻される、売り飛ばされたものをもう一度所有者が買い取って自分のところに戻してくれることを意味しています。メサイアの言葉に耳を傾けて、また聖書の言葉を読みながらメサイアを鑑賞するとですね、メシアであるイエスが罪のために損なわれた私たちと父なる神との関係を回復するために十字架にかかって人の子として死んでくださったことがわかります。イザヤの35章、そして今読みしたヨハネの黙示録21章を合わせて読むと、キリストの再臨の時に、メシアがもう一度この世に来てくださる時に、贖われた者だけが歓喜の声を上げて賛美する状況がメサイアの第2部の最後の曲、ハレルヤコーラスに表されていることがわかります。キリストが再び来られるとき、私たちの肉体的にも精神的にも霊的にも弱い不完全なこの体を、そして霊的な変革も完成してくださる、成就してくださることを共に待ち望みたいと思います。必ずこの世の 苦しみ、痛み、悲しみから解放される、あがなわれる時が来ることを待ち望みたいと思います。それまでは、今朝の新約聖書の言葉であるヤコブの手紙5章7節8節の御言葉にあるように、互いに励まし合い、そして互いに忍び合い、そして心を強くして主の到来を待ち望みたいと思います。お祈りいたします。ですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。農夫は大地の貴重な実りを、初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているからです。恵み深く、憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のイザヤ書35章、そしてヤコブの手紙5章の御言葉をありがとうございます。主よ、私たちのそれぞれの人生の中にあって、一人一人が今直面している問題や、また痛み、苦しみ、不安、そのような中にあって、イスラエルの民がバビロンの捕囚の中にあって、暗く辛い時を通った中にあって、イザヤが予言したように必ず信じる者に、あなたに信頼する者には希望の回復があることを、教えてくださいました。主よ、どうぞこの対抗説第3週の中にあって、もう一度あなたの御言葉に聞き、またヘンデルのメサイアを聞くときに、あなたが救い主としてこの世に来てくださったこと、私たち一人一人を霊的にも肉体的にも回復させるために、またあなたのもとに買い戻してくださるために来てくださったことを感謝し、またあなたの再臨を心から待ち望み、それぞれが新しく作り変えられることを期待し待ち望むことができますように、またどんな時にもあなたが私たちと共にいてくださる神である言葉へ信頼して、私たちの目では見ることはできませんが、あなたに信頼しより頼んでいくことができるように、どうぞ助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの救い主メシアであるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。